リスナーの皆さんこんにちは、ヒロピーです。
アセンダントの山中です。
アシスタントの内田まさみです。この時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしていきます。改めましてパーソナリティはヒロピー君と山中康二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今日のゲスト早速紹介していきましょう。現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、皆さんこんにちは、石原潤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
選ぶお前どの先の
今日は髪の毛を七三分けにして気合が入っているヒロピー君でございますが、
今日は今年初の忘年会が、
あ、忘年会で気合入れてるの？
え、初なの？
そうなんですよ。なんか美女が来るらしい。
はい。
どういう忘年会よ。なんかマッチポンプで
一人しかいない
ですね、最初から。
いやー、どうしても家って言うからさ。
それそのためにわざわざここまで仕込んできたんです。
そうです。
素晴らしいです。
今日のネタ以上です。
はい、以上でございます。
ありがとうございます。視聴者の人から2分無駄にするの。
はい、すいません。すいません。
はい、でもね、為替にとってはね、そうそう、為替にとっては、まあ、ヒロピ君の話置いといてね、先週はなかなか材料が多くて、はい、で動きもあった週でしたから、うん、そこでどんな風に、ね、流れが変わったのか、はい、方向性決まってきたのか、ちょっと今日は石原さんにたっぷりお話を伺っていこうかと思います。
はい、
いろんなイベント乗り越えましたのでね、はいはい、我々のトレードも後ほど報告をさせていただこうと思います。さて、この番組ですが YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組進めていきましょう。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。
マーケットストラテジ
ー。さあ、それではまずは最近のトレードとマーケット戦略について話していきたいと思います。まずはヒロピー君、先週のトレードどうでしたか？は
い、ですね、はい、ポンドを宣言通り、
宣言通り
打ち込みまして、
おお、上がったところで、
そうですね、高値で売ってやりました。
おお、やりましたね。
1.35 のギリ手前をパーンと、でツイートして、
はい、
で寝た用ですと、ちゃんと
寝た用にトレードやってんのか。
僕は自腹を切ってとにかく番組を盛り上げようと、はい、5年ぐらいそういうアホなことがありました。はい、意外と負けませんよ。逆張りだから。逆張りでなんか今日本語おかしかったけどそれでですね、
はい、
期待に応えたのか、
応
えてないかが分かりませんが、うん、面白くありませんが、含み益が出ちゃいまして。
出ちゃいます。
はい。
そうだったのか。
そうなんですよ。で、まだ持ってみようかなと。うん、いや、まだ持ってますから。
持ったまま？
まだ持ったまま。
持ったまま。
でも上昇全部。
ネタのトレードの割には長く持って
る。ね、長いですね。
すいません、本気でした。
石原さん、まあね、いいツッコミ。
ずっとね、同じこと言ってたんで。
なるほど。
多分、セルザファクトがもう、即出るだろうと、ただ上がったら、もう上がってたら売ろうぐらいで、
うん、
でまあ寝坊してで、ちょうど午前中に、
はい、
当日の、まあ、数時間後ぐらいですよね、うん、で 1.35 乗せてちょっと切り返してるところでもう行くかと思って、まあオプション潰しただろうなっていうのを見てたんで、
で結構でも怖いとこ売るよね。
そうですね。でもトリガー引っ掛けたんでもういいだろうと、どこだっけ、ゴールドマンかどっかがターゲット出してたんで 1.34 か 1.35 で、もういいんじゃねえのと、でパーンと打って、でもう売り込んだでしょと完全に、うんうん、でもう下しかないかなと、明らかにもうあと欧州経済と、
うん、
まあ、イギリスの経済ももう普通に悪くなってきてるんで、もうそっち注力してった方がいいかなと。
僕はね、ポンド買ってね、ユーロポンド売ったりしてるんだけど、
はい
はい、なんか欧州通貨、まあ、ちょっと値幅がどっちにしても出てきたよね、ちょっと。
そうですね、
少しずつね出てきたかな
と。あとユーロドルもちょっと売りました。
うん、
はい、
ユーロドルも、
うん、もう
ユーロドル売った、
売りました。
怖いとこ売るな、本当。
ユーロドル怖い気がする
いやだって先週なんかスバルさんのチャンネルの上限だなみたいな。
敬意を表して。
敬意を表して。
ユーロドルか。
はい、っていう、ちゃんと番組で学んだ知識をですね。
なるほど。それも持ったまま？
使用して。あ、持ったままです。
持ったまま、そうか。
まだまだ。 年こそかなと。
なるほど。
じゃあ両方とも長めの ね、はい、見通しで。
組損消えるっていうね。
それも番組のネタに、ね、なります、ね、なります。ありがとうございます。
やっぱたまには500フィップぐらい、ねうん、抜いたろうか。
お気合い入っております。 そうですね、それだけの可能性があるということですか。はい
はい。まあ、クロスエンドルに全然下がらなくて上がってくれちゃったんで。
そうですね。
ただの補填でございます。
山中さんは。
僕も売りましたよ、ポンド。
ポンド。
さあ、僕は、
山中さんも怖いとこ売ってますね。
いやいや、僕は怖くないですよ。一回3号台乗っけて、はい、その後、東京の午後3時まで、4の50と4の後半ぐらいのところで揉んでたんですよ、実はポンドってずっと。で、揉み合いを下抜けたところで追っかけて売ったんで、だから僕は3、4の4、4で売ってるんですけどね。でもうリグっちゃいました。
あ、なるほどなるほど。
もうリグっちゃいました。
山中さん入るのも早いけどリグインするのもね結構素早くね。
まあちょっと最近あんまり引っ張っても引っ張れないことが多いんで、うん、もう無理しないと。
なるほど、うん、なるほど。それも大事ですね。勝ち逃げですわ。
僕は
ね、
もうちょっとのんびりしたのんびりしたトレードやってますけどね。
結構ゆっくりめなんですか、石原さんは最近。
いやだって今もうトレンドまだね、うん、まあポンドも買われすぎて調整はしてるんだけど、はい、まだトレンド出てる形なんで、うん、まあ、ちょっと僕的にはまあ逆張りは別ですよ、うん、順張りのシステム的には売りにくいっていうのがあるんで、
うん
うん、
そうか。
まあでもまたちょっとじりっとポンドドル今チャート出しましたけど、はい、この陽線をねかぶせてきたらおもろいことになるんじゃないかなと。
確かにそうかもしれない、
うん、これ捕まったでしょみんな今捕まってる最中だから、ね、ちょっとあとなんだあとは60、80、70ピップぐらいこう追い込んだら。
いやだからなんでみんなだけどねポンド買ってるんですか。
知りません。
だって夏まで売ってたんでしょボリス・ジョンソンだやばいやばいっつって、で今買ってるわけでしょ、
うん、
まああれじゃないですかね。とりあえずは思ったよりも議席が伸びたからって言うんで安易な発想で買ってんじゃないですか。
安易な、うん、いや何がで1年先送りになっただけでしょまた。
まあそうですよね。そうか。
いやだから人によるとね、3年間 ブレグジットで揉めてたんで、
うん、
相当ポンド突き足で見ると、まあ、かなり安くなったじゃないですか。
そうですね。
それがね92年の、うん、ソロスが、うん、あのイングランド銀行と指定戦やって勝ったと、はい、うん、イングランド銀行大負けでポンド大暴落ですよ、うん、で EU に入れなかったんですよその時、イギリスは、うん、だけど結局通貨安でイギリス経済良くなっちゃうんだよねその後、うんうんうん、まあ、そういう連想もあるんじゃないかって言うんですけど、うん、まあそんなにまあイギリス経済良くなるのかどうか私は分かりませんけどね、
うん、そうですね、まあ、とりあえずはなんかいろんな企業なんかはね他に拠点移してみたいなね、うん、動きももちろんね。
金融もヨーロッパ行っちゃったから、
うん、はい、自動車なんかもひどいもんですよ。だってみんなもうイギリスから離れちゃって、
う
ん、
ね、まあ、元々産業のないとこですからね、
うん、PM 前もなんか何年ぶりかに悪かったですもんね、
うん、そうするとじゃあしばらくポンド売りのポジションを持ち続けてというのが戦略になりますかね。まあ、なんか僕 1.30
ぐらいまでで1回やってショートあじゃないなロングを吐き出させて、まあ、1.30 から3.2ぐらいうろうろするようなイメージを持っております。うん、
しばらくはじゃあちょっとうろうろ、
ね、これ完全にファンドだけでしかやってないです今回のトレードは。
なるほど、うん、はい。山中さんも次の戦略どうしますか。
ね、次の戦略どうしようかもう悩ましいんですけどもクリスマスですからね、うん、ここはやりたくないですよもう、
う
ん、
もう
年内、うん、もう年内は、うん、とりあえずクリスマス終わるまでは基本的に何もしない。
いや逆にポジション整理してるんじゃないですかみんな。
うん、
僕もだから今ロングにしてるポジションいろいろあるんだけど、はい、年内全部手締まおうと思ってますよ。
年越さない感じがいいんですか。
越さないです
よ。
1月になると相場の反転が異常に多いんでこのところ
でね、
ファンドがねこの頃1月になると、まあ、あのアメリカのファンドなんかが国際分散投資で、
うん、
逆に外に金出すんで新興国だとかいろんなところドル安になっちゃったりねなんかまあ変な動きするんですよ。まあ、だからちょっと年明けの動きを見たいなっていうのはあるんですけどね。
明けてどんな風に変わったか見て、うん、そっちのトレンドに乗っていくのが、
それから乗っても十分間に合うと。
はい、
はい、
分かりました。ぜひ参考に皆さんもしていただきたいと思います。以上ここまではウィークリーマーケットストラテジーでした。サクソバンク証券では FX は業界最多水準の150通貨ペア以上、外国株式はおよそ1万2000銘柄がお取引可能です。 また株式をはじめ株価指数や商品など業界最多水準のおよそ8000銘柄を CFD でお取引いただけます。詳しくは番組ページのバナーをご覧ください。各取扱い商品などの取引には所定の手数料や諸経費などがかかります。各取扱い商品などの取引は元本が保証されているものではなく、株価の変動や為替相場の変動などにより損失が生じる恐れがあります。また外国為替証拠金及び CFD 取引はレバレッジ取引であり、証拠金以上の損失が発生することがあります。取引にあたっては取引説明書及び取引約款を熟読し、十分に仕組みやリスクをご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお取引をお願いいたします。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
シグナルトレードファクトリー。
さてここからの時間はゲスト現役ファンドマネージャー石原潤さんにお話たっぷり伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、サクソさんからちょっと株の話してくれっていう話だったんでね。
株、はい、
まあ私もね、この相場、まあ変な相場だなと思ってるんですけど、
はい、
とにかくジャブジャブなんですよ。
アメリカもヨーロッパも。
で今ね、QE3 以上にもう金ばらまいてますんで、めちゃくちゃなね、これでもう言われてますのが、これ資料持ってきました、1ページにね、金融政策のホテルカリフォルニアかと、
は
い、もう二度と足抜けできないと、うん、ちょっと株が下がるとまた金ばらまけと、臨転機回しまくりでしょ。
はい、
でまあ去年のその9月のレポ市場のね、金利が 10% 跳ね上がったっていうのをいいことに、もう隠れ QE で今臨転機バンバン回してますという話でございましてですね、それがどのぐらいの量で金ばらまいてるかというと、次の2ページ、
はい、2ページ、
これね、フェッドのあのポートフォリオのまあ資産売却しとってね、
はい、
横ばいからずーっと下がってたのが、うん、まあ去年のその9月の短期のレポ市場のね、騒動を、契機にですね、
こんなやってたんですか。
もうあのトレジャビリービルはまあ600億ドルずつ毎月買うし、
はいはい、
あとまあオープンマーケットオペレーションですね、そっちのもバンバンやってまして、
うん、
この調子でいくとですね、もう鋭角的にいやいや垂直に上がっとるじゃないですか、山中さん、これ、
ね、
異常な金余り、
う
ん、でここまでしないとね、うん、株は、落ちちゃうのかと、逆、あとはね、金利の上昇が収まらないとか、ドル不足が収まらないのかっていうね、なんか、金融危機みたいな対策やってるんですよ。で、それが少なくとも来年の第二四半期、6月まで続くわけですから、もうね、もう一発バブルだと、金融相場の再来だと。まあ、テーパリングだとかね、資産売却して業績相場に移って金融政策も健全化しようと思ってたんですけど、
うんうん、
やっぱりホテルカリフォルニアはチェックアウトできないんです
ね。チェックアウトできない、
できる権利はあるんですけど、もう一回ね、うん、足抜けできないって言うんですけど、足どころか腰とか首まで使っちゃってると、
いやー、ズブズブですね、
いう金融政策のですね、
あら、なんだよ、株ロングじゃねえかよ、米株、
うん、でもうね、これでインデ個別銘柄見てるとね、まあ、そんな大したことないんですけど、
うん、
実は、
ね、
アメリカのもうインデックス今買わなダメなんですよ、その取ろうと思ったら、
過去最高値ですからね、
でね、最高値っつってもそんなにまだいい形じゃなかったんですけど、
ね、
ここに来て私のあの資料のこの何だっけ、
はい、次のページ3ページ、
3ページ、
はい、
これ標準偏差ボラティリティトレードモデルで、
はい、
グリーンの下のサイドバーがグリーンになったら買いトレンドなんですけど、もう今買いトレンドが始まってると、
本当だ、
うん、
出始めて
でね、個別銘柄変なの買ってるとね、全然上がらないんですよ。ラッセル2000が上がってないでしょ、小型株とか。
そうなんだ。
でとにかくニューヨークダウか SP かナスダック買わないとダメなんですけど、次はね、アップルとアマゾン、これね、サクソバンクさんで CFD でレバレッジ5倍出てきますんで、
うん、
これね、アップルが異常な強さで、
これすごい、
なんかね、今度まだ 5G 対応でもないのに、まあ、結構売れてるらしくてですね、
あれが、
うん、
11ですか、
うん、目玉3つ
目玉3つ
私もイレブンプラスをこの12月にプロか、はい、購入するんですけどね、
はい、あれバグこの間治ったんでしたっけ。
いやようやく治りましたね。私1ヶ月えらい目に遭いましたから。
そうです
ね。
ああそうなんだ。
人柱になっちゃったんですね、
はい、もう毎年人柱やってますねてか今まで人柱になったことなかったんですけど今年はやっちゃいましたね。
アップル好きの山中さんが文句言ってましたから、ね、
最初のアップデートはやったらダメなんです、はい、Windows でも何でもそうですけどでそれはともかくね、はい、Amazon が調子悪かったんですけどその右側がアマゾンのチャートなんですけどね、うん、サイバーマンデー、まあ、すごい好調だっていうことで、ね、
そうですよね、
アマゾンは割と安く見えるこういうアップルとかに比べると今
なんかこういうチャート見るとなんかワクワクしますね、
うん、アマゾンそこそこまあいいんじゃないかという気がしてるんですけど、あとね、はい、NVIDIA、はい、半導体がどうもまあ即指数から何から底打った底打ったという声が多くて、まあ、そういうアナリストが増えてきてですね、でただですね、株式市場の材料も5 5G、そっちしかありませんので、まあ、それに絡む半導体のね、あれとか、あとは米中でね、駆け込みが山ほど出とるんですよ、前倒しで。部品調達とか。
あ、そうなんですか。
だって中国とドンパチやってましたから、ファーウェイソンぐらいから。
とりあえず。
だから本当にいいのが、その辺はちょっとハテナマークだし、今クリスマスシーズンでいろいろ PC とかね、今度今Windows 7が終わっちゃうんで、来年の。はい、あれで買い替え需要とか冬場はゲームが売れるとかね、なんだかよくわからん中でどさくさに紛れてね、まあ半導体調子いいと。で半導体がね上がると日経平均も調子いいんですよ。
これ連動ね、
ソニーとかもそうですけど今飛ばしてるでしょ、は
い、飛ばしてます。
で これはまあドル建ての日経平均のチャートなんですけど、これも買いトレンドが発生しましてですね、まあ、ちょっとその売り相場ではないなと、とにかく何がいいというわけでなくて金余りでジャブジャブだと、さっきの金のばらまき方見たらですね、まあ FRB が何とかしてくれるという、まあパウエルプット相場ですよね。
そうですね。これでもアップルもそうですけど、あとニューヨークダウンもそうだ、 SP500 もそうだし、 NVIDIA も日経平均の先物もそうですけど、この何でしたっけ、標準偏差とかですよね、この真ん中にある、下からやっぱりみんな揃って上がってこうとしてるじゃないですか、
それでマイクロソフトがね、一番もう何やっても下げないみたいな相場やってるんですよ、ずっと。
へー、
まあアマゾンに軍事用のあれクラウドとかで競り勝ちましてですね、まあとにかく業績がいいと。で、あとは裁判沙汰になってて、いろいろね、訴訟ですごい金取られるとか言われてた、ジョンソン&ジョンソンとかもしばらく低迷しとったんですけど、もうやるもんないから。
すごい復活してる。
まあ、やるもんないから。
やるもんないというか、今度業績復活見込みなんですけどね。
はい、
まあ、とにかく、この、ジョンソン&ジョンソンとかね、あとなんだっけ、プロクター&ギャンブルとか、はい、この手のね、キャッシュフローのいい、まあ、配当もいい、ディフェンシブ株なんか走り出したら今、横ばいになってんだけど、一回走り出したら止まらんみたいな。
まだちょっと増益続けてる、ね、そうそうそう、企業群ですもんね。
だからもう日本企業とね、その利益率も違いますし、まあ、日本ってね、本当豊作貧乏なんですよ。もう、ね、で日本を代表するトヨタですら、4、5% しか稼げないんですから、アメリカの企業って2桁稼ぎますからね、利益率。まあそれはともかく、そんなこんなでね、こんな、相場買わないやつはバカだと、いう雰囲気になっとるわけですよ。
はい。
で、来年もいけるぞと、ね。米中ももう解決がついたと。
どうなんですかね、
イギリスももうバンバン台だと、これでブレグジットは終わったと。
本当そうなんですかね。
いや、全然そうじゃないですよ。何も変わってないし、私は今週自分のメルマガに載せたんですけど、キッシンジャーなんてかなり厳しいこと言ってますから。
そうなんですか。
まあ、ブレジンスキーっていうのは死んじゃいましたけど、まあ、かなりね、その国際的なフィクサーが、まあ、かなり米中に関しては、もうだって中国はこれからの話は譲りませんよ。ハイテクと人権ですから。やったら共産党潰れちゃうでしょ。
そうか、譲れるところは今回それでも、
あんな農産物なんかどうでもいいんですよ、あんなもん。ただでさえ食料足りないんだから。
まあ、そうですよね。必要だったら買うっていう。13
億から16億いるって言われてるんですから。何人いるかわからないんですよ、中国は、本当。まあそんなことでね、楽観ばっかり言ってんだけど、
はい、
今日プレゼントはまだ告知しなくていいの？
プレゼントしときましょうかね。
プレゼント、私は20冊も重たいのに抱えて、
本当に。ありがとうございます。
この、本当にね、持ってきて、ね、この頃、カレンダーの配達ばっかりしてるんですよ、これ。これ、パンローリングさんがプレゼントしてくれたんですけどね。
はい、そうなんです。ラリー・ウィリアムズの投資アノマリーカレンダー。うん、
はい。
2020なんですけど、これ、ラリーがカレンダー出すのって初めてですよね、石原さんね。そうですよね。うん、で、しかも、なんか変化日とかも書いてあったりとかします、まあ、ちょっとね、覗いたらね。
もう、彼の場合はね、まあ、過去のもう完全に相場がどう動いたかっていうことをコンピューターで検証して、うん、
はい、
で、何営業日、何営業日が下がるとかね。
うん、
まあ、例えば第6営業日上がるとか、そういう相場の癖をね、うんうん、全部いろいろまあレポートに書いてるんですけど、まあ、それがね、はい、出てるわけですよ、うん、上がりやすい日とか下がりやすい日、
はい、
下がる日の引けで買っといて次の日の夜で売るとかそういうこともできるんですけどね、
は
い、
結構ウェーブ結構どころかかなり当たり
ますね、ジェフリー・ハーシュさんちゅうね、うん、アノマリーの大家がいるわけですよ、はい、あらゆる株のシーズナリーサイクルを調べた、まあ、それとラリーと友達なんで、うん、まあ、かなりそういう意味ではね、
うん、
精度の高いあれに仕上がってると思うんですけど、うん、
日本の重要変化日が1月の16日、う
ん、これはね日本市場とアメリカ市場に特化して、
はい、
作ってますんで、
うん、ええ、そうですね、
非常に
あいいねこれ、
そうなんですよ、うん、
定価2800円、
ね、ヒロピーにしたら安いもんじ
ゃないですけど、
いやいや3冊ぐらいしか買えませんが
3冊も買えるの、忘
年会行くのやめたらどうですか、
ポンドの含みがあるんで大丈夫です、
そうなんです。でこの貴重なしかも結構高価格なカレンダーをなんと10名のリスナーの皆さんにプレゼントさせていただきます、はい、ありがとうございます。石原さんが運んできてくれました。
カレンダーばっか運んどるんですよ、
仕入れてタダで配
った、そうなんです、運んできてくれました。はい、抽選で10名様にプレゼントでございます。
これ申し込みは番組ホームページから、
はい、そうなんです、番組ホームページぜひご覧いただいてお申し込みいただきたいと思います。締め切りがですねクリスマスイブ来週の24日となりますので、はい、うん、ぜひ皆さん後でとなると忘れちゃいますので今すぐにお申し込みいただきたいと思います。もうだって来年に間に合わなくなっちゃいますからね、早く申し込んでいただかないと、はい、ぜひお急ぎ、ね、
1月下旬とかに来てもあんま
り意味ないですよね。そうなんですよ、1月
配るのいつ配るんですか、
当
たった人には年明け、そうすると
頑張ると思います、スタッフが、はい、うなずいてます、はい、来年に間に合うように頑張ってくれると思います。
これシーズナルパターンなんで、今年の12月も来年の12月見とけばいいんですよ。
おー、なるほど、うん、そしたら来年売れなくなっちゃうと困るのでそれは内緒ということで、
いやいやいや、まあ、もちろん1年ずつね多少ずれてくるんでしょうけど、
でもほら入るじゃないですか、うん、今年の分も来年の分もね、
それならしに大統領、うん、来年は選挙年のサイクルでしょ、そういうのもあるから、
そうするとね今度ね選挙の年のサイクルとかで微妙に変えてきますよきっと、
そうですね、うん、なので、まあ、今年だけじゃなく来年も、うん、再来年もね手に入れていただきたいなと思いますが、うん、はい、そのカレンダー今年本当初めて発売となりました、ラリー・ウィリアムズ投資アノマリーカレンダー2020、10名のリスナーの皆さんにプレゼントでございます。お申し込み番組ホームページからお願いいたします。さあちゃんと入れるもの、プレゼント入れさせていただきました。でもね本当に年が変わると為替の動きも変わる可能性がある
ってね、為替はね昔は円相場はもう年明けたら反転するっていう状況が90年代はもうずっと続いてたと、うん、でそのアノマリが2000年代に入って薄れたんですけど、まあ、最近結構割と反転するっていうか今年も忘れもしない1月3日のフラッシュクラッシュですね、
はい、あれしか動かなかったな
あそこしか動かなかった、
うん、2、3日で倍ぐらいだったんですよ。その後全然でしたね一応。
あ、なるほど、
忙しかったし ね、まあ、ね、でもほら年末ポンドでね、うん、年末取ってますから今、うん、まだ含み益ですけど、含みですけど、
はい、トータルでは含み損かもしれな い
そうなんですよ
でもどうなんでしょうね、奴隷に関してもほら石原さんずっと長い三角持ち合いずっと続いてきて
ってい
う、ね、
まだだからこの音でずっと言ってますけど
まだ抜けないですね。いや
山中さん、ね、そろそろ抜けるっちゅうから期待してるんですよ来年は、
ね、そろそろ抜けると思いますよ、うん、みんなが油断してる頃に抜けるんです、こういうのは。
それでね、まあ、ついでにラリーの話で言っちゃうと、
はい、
この今ね、ラリーはね、結構アメリカ株、これまでずっと強気だったんですけど、先週から弱気に転換した。
あ、そうなんですか。
でね、このね、メガホンパターンっていうのが
ラッパですね、
うん、ラッパ
先がこう広がっていくってやつですね。
そうで、ギザギザギザ拡張しながらね、う
ん
う
ん、この後また三角持ち合いのダイヤモンドパターンで一番癖の悪い、
またここに戻っちゃうっていうね、
何に戻る、
クソテクニカルです。
そうそう、拡散した後また収束するっていう、
ただ
それが終わった後は大体下がるんですよ、
うん、あ、そういうもんなんですか、うん、特徴として。
そうそうそう、まあでもメガホンパターンも厄介な上に、今度三角持ち合い作ってって、最後はダイヤモンドみたいな、
うん、
ひし形作るダイヤモンドパターンっていう、めっちゃレアなやつなんですけど、
レアなんだ、
全く勝てないと思います。
いや、僕はね、ラリーはこう言ってるんだけど、うん、でまあ資料の次の SP500 の冷やしを見ると、はい、確かにそのように、見えなくはないと。
確かに広がっててね、今はまだメガホンでしょ、
うん
うんうんうん、
いうパターンで、
はい、
でまあ彼はね、ちょっとその中期的に弱気になっちゃったの、このところ。その先週から。
中期的短期じゃなくて。
それがね、シーズナルサイクル、さっき言った、うん、まあカレンダーのその要因もあるんですけど、
はい、
どうも良くないだろうということでですね、うん、弱気になってるわけです。でまあこんなね、はい、私はこれ勝手に線引いておいたけど、こんなドンと落ちるということではないですけど、リズムとしては、
うん、
上3つ、高値も切り上げ、安値も切り下げと。でこれはね、過去ね、これ50何回ラリーはこのパターンを、検証して、実はですね、
これ IT
バブルのブゴウスキーという人が主張してるんですよ、はい、ラリーじゃなくて、
はい、
で今度はこうそれがベアパターンになるんじゃないかって言ってんですけど、
うん、
ね、過去50何回中何回でだったかちょっと忘れちゃったんです、あ、53回中34回はこのパターンが出ると下落してるんだって、
うん、
だから私はパターン分析で、エリオット波動もそうですけど、それでポジション取ることはないんで、まあ、シグナルがその通りにならないといけないんですけどね、
うん、61.8% の確率ですよ。
ああ、なるほど。
フィボナッチみたいな確率じゃないですか。
そうだ、ほんとだ。
34割、今50
勝。618かよ。
ちょっと怖かった。
なんかね。ゾク
ッとした。
まあ、だからそういうことを、まあ、言ってたり、はい、あとはですね、まあ、景気がいいんじゃなしに、金がめちゃくちゃ余ってるだけなんですね、はい、早い話が。
結局、金融相場。
もう金融相場以外の何物でもないですよ。で、ファンダメンタルズが何か変わったのかっつったら、そのね、米中の問題も、ブレグジットも何も変わってない。あんな第一弾なんて、もう、とっくの昔に合意しとっていいのをうだうだうだうだやってただけで。
そうか、確かに。
あの人がね、断崖に追い込まれたんで、さすがにちょっとね、いや、この辺でちょっとうんぬんしとこうと思ったんじゃないですか。
弱気になってるんですかね、そういう意味では。
まあ、弱気になって
るのか、ちょっといいニュース流しときたいなみたいな感じですか、
うん、いう形だと思うんですけど、結局はまあ、はい、本丸じゃないんでね、ハイテクのところの派遣と人権問題ですから、
うん、
で逆にトランプの支持者からしたら生ぬるく映ってると、で議会からもね、もっと中国にガンガン行けみたいな人も多くて、
はい、
それは共和党も民主党も、
うん、そうですね、
なかなかね、今の流れでね、じゃあもうずっと行っちゃうかっつったらわからないと、
はい、うん、この後の話は YouTube ライブでぜひこの後ご覧になっていただきたいと思います。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。